お元気ですか？微笑みトークの熊田奈美子です。今日もお会いできました。微笑みスタジオに今月は関キリスト教会の橋谷先生がおいでくださいました。神様の愛、そして僕の若い頃のお話をしてくださいます。先生、お忙しいところありがとうございます。
橋谷です。はい、今日はありがとうございます。
はい、なんか先生ちょっとこうぐっと控えめにおっしゃってくださってますが、はい、ちょっとこのスタジオの雰囲気っていうのは独特のものがあるんですよね。ですよね。今日は先生の自己紹介を兼ねてお話を伺おうと思ってるんですね。
はい、
で、先生はどこでお生まれになったんですか？
岡山県の津山市というところです。
ああ、うん、岡山でお生まれ。
そうです。
はい、そうですか。
岡山県の北部の。
こう自然が豊かな、
非常に豊かなところで生まれ育ちました。
岡山だから何が美味しいんでしょうね。
何もないんです。
あ、何もないんですか。
いや、そんな、
あ
れですね。
先生はそのキリスト教的な雰囲気とかあったんですか？
いえ、ここはすごく難しいんですが、
はい、
まあ、基本的にはありません。
はい、ああ、そうですか。
はい、
じゃあ日本人の、まあ、普通の家庭という感じ。
それもなかなか難しい。
ああ、そうなんです。そうですか。
まあそうですね。はい、
ああ、そうするとその先生の人生の中で、はい、まあどこで聖書と出会ったり、どこで教会と出会ったりしたかっていうこうありますよね、はい、時点が、はい。それはいつ頃だったんですか？
中学校の2年生の時でした。国語の先生が、
うん、
三浦絵子さんの小説について感動して、
はい、
私たちに喋ってくれて、
あの
僕は本を読むことが好きだったので、で、そのことがずっと引っかかっていて、本屋に行って、自転車で走って行って、
うん、
30分くらいかかるんですけど、買ってきて読んだのが初めて聖書とか教会について触れた時でした。
はあ、三浦絵子さんで、その先生というと塩刈峠かしら。
いえ、エッセイだったんですね。短編を読みました。あさっての風とか。
あ、ありますね、あさっての風。
はい、そういうものだったんですね。
ですから中学生ですか。
そうですね、
13歳の頃に、
うん、そうですね。
やっぱり先生大好きだったのかしら。自転車30分も飛ばして、うん、すぐ行動に移したっていうのはなんか、
そうです、なんか感動してたので、先生がクリスチャンじゃないんですけど、その先生、
うんうん、
キリスト者とかそういうのではないんですが、
うん、
なんか心動かされて語られていたので読みたいなと思って読んで、そこに聖書の話や教会の話が書いて
出てきますもんね。
でも教会にのこと知りましたけど、教会どこにあるのかわからないし、って思ってたら家のそばにできちゃったんです。
教会が。
そうなんです。あら、ま、ちょうどその頃に。で、スウェーデン人の宣教師がやってきまして。
あ、宣教師の先生。
家族でやってきて、そしてそのお嬢さんがとっても美しい方でしたね。そして行きたいなと思ったけど勇気も出ないみたいな、ちょっとやや不純な動機もあって、あ、こんなことラジオで言ったら変えるのかもしれませんけど、まあ、そういうのもあって、そしてまあ、ある日勇気を行ったり来たり 2、3回しながら、
うんうん、
そして行こうと思うんですけどノックできないんですよ。で、勇気ないので、そして帰って、
うん、
ま、今度弟を連れて一緒に行きましたね。
うん、
そして宣教師の先生がトントンとノックして出てきて、うん、どうしたのって言うので、
ああ、言ってくださって、ちょっとほっとして、
ちょっとほっとしてないんですね。で、ドキドキしたまま英語教えてくださいって言ったのが始まりでしたね。
英語をね、習えるというね。
本当は聖書だったんですけど、聖書教えてくださいとはよう言わないんですよ。で、英語を教えてくださいと言いました。
その中学生である自分がそこから、
そうですね、でも素直にいかなくって、で、英語を学びながら先生が聖書を読みましょうかって言って、
うん、
おっしゃってくださって、
はい、
喜んでと言いましたが、まあ、信じようとしないわけですよね。もう文句ばっかりつけて、
あ、そうですか。
信じるっていうことや、その自分の罪を認めるっていうことは、一切なかったです。
宣教師の先生はどんな感じで対応してくださったんですか？
ただただひたすら忍耐だったと思います。今でも交流ありますけど、大変な子供だったねみたいなこと。今もスウェーデンの母国に帰られてますけどね。
うーん、
でも未だに、は
い、でも思いがけない、そのすぐそばに教会ができるっていうのは、日本の国ってあんまり十字架がついた建物ってないので。
そうなんです。
びっくりしますね。
そして行って宣教師の先生が帰られて、
うん、
帰国されちゃったんですね。で、
うん、
それから間もなくまた私は教会を離れました。
ああ。
で、そして、まあ、田舎を高校卒業して大学生になって、
うんうんうん、
ね、そして、大学生になって、それで1年ぐらい経った頃ですかね。もう随分ひどい生活してまして、はい、その頃はすさんでましたけど、
うん、
まあ、ある日手紙が来たんです。で、母親からでした。で、そしてその手紙には、まあ母が洗礼受けると、僕の行ってた教会に、まあ、もう今はにその先生は去りましたけど、他の日本人の先生来られて、牧師が来られて、
はい、
その教会に行って求道してて、そして洗礼受けることになったと。
いや、そしてびっくりですね。
で、まあ、あなたも教会行きなさいみたいな。
ああ、
まあ、母は僕を育てるとき相当苦労したと思います。それで、まあ、荒れてましたしね。
うん、
で、まあ、そういうこともあったんでしょうか。
うん、
で、ずいぶん気になるわけです、その手紙の教会行きなさいっていうのが。すぐには行けなかったんですが、
でも母の言葉を受け、
うん、で、ある日やっぱり行こうと思いまして、行ったんですよ、近くの教会に、うん、で、そして、その教会に行ったら、その日イースターだったんですね。
またそれは、
それが自分の中では、
うん、
まあ、ある、なんて言いますか、わかんないんですけど、なんかこう、もう洗礼受けようと思ったんですね、その時に。
え、
その別に、なんて言いますかね、続けようと、洗礼受けようとまではどうだったかわかりませんが、ね、続けようと、これから生き続けようと思って教会に行って、そしてその日の説教、何にも覚えてないんですが、先生が、いい天気ですね、今日はとてもいい天気ですねみたいな、
うん、
冒頭の言葉と、そして、うんうん、その礼拝が終わった後の空、
うん、
街道を出た時に空がパーッと見えて、
あ、
青空が綺麗だったなーっての、光がパーッと、
なんか
そのことだけ覚えてます。
イースターですから、復活のイエス様が、
なんか、
うん、
それ以来僕は教会ほとんど休まないず、ずっと毎週ごとに、
なんか橋谷先生の人生にそこからなんか天よりの光が注いだっていうか、そんな感じ。
今思えばですが、そういう自分の中ではその時から、まあ、いろいろありますが、それからもずっと、はい、
それは大学生ですから、
そうですね、大学2年
生、20歳前後、
そうですね。そして教会で生活を始めました。わかんないまま、
うんうん、
いろんなことわかんないんですが、
でも続けていこうと思う、はい、
受け入れてくださる方もあって、
何かそこに温かなもの、
そうですね、
安らぐもの、
他の外の世界にはないものを感じました、
うん、感じたんですね。
それがすごく大事なことです、
はいはい、
人の見方や、
はい、
考え方、
うん、
で、この世というものが絶対的なものじゃないんだと、このいろんな学校の成績や、
うん、はい、
学歴や、
はい、
まあ、いろんなことあるじゃないですか、
そうですよね、
そういう基準みたいな人間を見る、
そうですよね、
うん、それとは別の人の測り方みたいなものが新しくあるんだと、
うんうんうん、
それを、
だからなんか教会に行った時に新しく生まれ変わるような感じ、
そう、
なんとも言えない、
そうですね、
新しい価値観というか、
そうですね、それが徐々に自分の中に、
うん、
意味を持ってきたと言いますか、人の出会いや、人との出会い、そして聖書の言葉との出会いや、また書物、読んでいきますよね、いろんな 青年会とか、
ええ、そうですね。
あと一番僕にとって大きかったもう一つのことは日曜学校でまだ宣伝受けてないのに、
はい、
教師補助みたいなのやらされ
た。ああ、それもまた、ね、ああ、そうですか、
はい。あの頃の教会そういうことがよくあって、子供たちに教えるわけです、
ね。うん、そうですよね。
自分信じてないことを教えてたわけですけど、
うん。なんかふるさとの母の気持ち。なんかその後知らせてくださいましたか。
父親も実は洗礼受けてたんですね。それは彼が若い日にね。
はあ。で知らなかった。
そう言えなかったんです
よ。
自分が洗礼受けてるってことをあんまりまあたとえ聞いても本気にしなかった。周りは。そして私たちの家は知らない間にクリスチャンホームになっていたという、
そうですね。でまた先生がその荒れてすごくこう、うん、心乾いて苦しい時にまたそのまたそばに教会があったっていうのもこれもまた嬉しいこと
です。そうですね。で、うん、まああんまり僕は奇跡とかあんまりそういうことは言いたくないですが。
うん、
あのまあそうだったとしか言いようがないと言いますか。
そうですね。
それ教会が会ってくれたことは、うん、私の人生にとって大きかった、大きいというか、まあ、決定的なことだったと、
うん、今あのいろんな形でこのネット放送を聞いてくださるリスナーの方大勢いらっしゃるんですけど、
はい、
若き日にその、まあ、イエス様のことを知って洗礼を受けた先生から、まあ、お伝えしたいこといっぱいあると思うんですけど、うん、そのどんなことを一番今お聞きの方に伝えたいなって思いますか。
うん、
うん、
とにかく教会礼拝やっぱり大事だと、
は
あ、でそしてそこでいつも幸いな体験ができるわけではないかもしれません、
うん、
あの今日の日曜日どんな意味があったかななんてことを静かに考えたら分かんないようなこともあるし、
はいはい、
嫌な体験をすることもあるかもしれません。あるいは辛い思いをするかもしれません、はい、でも聖書に聞き続ける礼拝を続けてくださいということを願います。そして聖書との出会いが必ずどっかで、うん、与えられていくと言いますか、
はい、
神の言葉は本当に力が強いですね。そこに生きてほしいというのが願いです、心からの
先生が今心に思う神の言葉っていうのはなんかこういっぱいあると思うんですけど、
はいはい、
どんな言葉を伝えたいなと思いますか。
神は愛、
はあ、神は
愛である、はい、最近ずっと思ってますね、
は
あ、神は愛ですという、
うーん、
まあ、ここに
うーん、
うん、この言葉だと思ってますね、
はい、そうですね、
はい、イエス・キリストにおいて表されたことですね、
うんうん、
ここに、まあ、全てがあるんだということを改めて覚えてます。
はい、はい、じゃあ今日この神の愛を今お聞きのあなたに届けられたらいいなと私も心から思います。今日は先生いろいろとお話ありがとうございました。またちょっと続けてお聞きしたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。トークいかがでしたか。橋田先生といろんなお話ができました。来週も続けてお話ししてくださいます。どうぞ楽しみに待っててくださいね。さてここでプレゼントのご案内です。日本キリスト改革派教会の発行しているリジョイス、その11月分の聖書日課の CD をプレゼントします。お申し込みの方にもれなくプレゼントします。ぜひこのチャンスに申し込んでください。またあなたも近くの教会を探していますか。係でもご案内します。また教会に行きたいけれどいろんな思いがあるかもしれません。そのことも書いてこのコーナーにお便りくださいね。待っています。さて郵便でお申し込みくださる方に 郵便のお申し込み先を伝えます。郵便番号が 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。